じゃあ、聖書を開きましょう。人々への手紙の第2章を開いていただけますか。これ2回聖書を読みたいと思うんですね。私が最初に2章の1節か10節の奇数を読みますので、皆さん偶数を読んでください。で、2回目は皆さんが奇数を読んで、私が偶数を読んで。エペソ人への手紙は、教会の本質、教会とは何かということを、学べる一番良いところですので、もう知恵と啓示の霊が与えられ、本当に教会とは何かということがよくわかるように。じゃあ私は一節からいきますね。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。はい、じゃあもう一度読みましょう。じゃあ皆さんは今度は奇数を読んでください。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛の家に、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。この恵みの家に、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。10節を一緒に見ましょう。3、はい。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。お祈りをします。天の父様、寒い日が続いて、そして心いっぱいあなたを礼拝し、また言葉を通して、また交わりを通して、私たちは奴隷ではありません。イエス・キリストによって神に愛されているものであり、大使としてこの地を治めるものであることを宣言いたします。どうぞあなたの聖霊で満たしてくださって、 をいつも神様の義人は信仰によって満たしてください。対応します。イエス、アメン。エペソ人の手紙を学びつつ、教会とは何かということを学び、私たちクリスチャンが教会とは何かということを本当に分かったときに、私たちを受けるんですね。ちょうど本当に素晴らしい賛美だ。声ではなく神の愛によって人は溺れ死んだ、なんかすごい言葉ですね。本当に私たちはこう恐れに支配されるものではなくて、恐れもキリストの愛のゆえに溺れ死んでしまう存在であるっていうね、大胆な歌だと思いましたけれども、本当に通りだと思います。で、今日の箇所はですね、7つの本質でいうところの関係と参加について書かれているところなんですね。この7つの本質っていうのは教会の命そのものなんですね。ですから私たちは本当にこの神の命を体験しなければ、もし救われても恐れの中にいるままであるならばですね、とってももったいないと思うんです。まず一節を読んでみますと、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであると書いています。これはクリスチャンになったばっかりの方はよくわからないんですね。死んでいたって生きてるもんって思うわけですよ。でも私たちが救われて後に分かることは、神様との関係、要するに霊的な神様が分からない、創造主が分からないときは死んでいるんだと聖書は表現するんですね。で、いた。しかし今は蘇った。これは自分の力ではなくて恵みによるんだということを、聖書は書いて。今、今年一番寒いと思いません？家の中なんかもう、0度ですよね。福岡県の家寒いですけれど。しかし、この寒さも経験してるからこそ、春が来たら恵みだと思いません？ああ、もう寒い服着なくても暖房つけなくても過ごせる。当たり前じゃないんだっていうことを感じるわけです。今が寒くなければですね、一年中暖かかったら、別に春を恵みだと思うことも祝うこともないわけです。私たちが救われたことが神様の恵みだって分かるのは、この自分の背きと罪の中に私は死んでいたっていうことが分からないと恵みは分からないんですね。死んだらどうでしょうか。死んだ人は何か感じますか。死んだ人のこう脇腹をこちょこちょっとしたらます。死んだ人にナイフを突き刺したら痛えとか言います。死んでから感じ、同じように私たち以前はですね、聖書を読んでも、この本と何が違うんだろう。ただ教会に来てもですね、臨済って言うけど何か。わかるのは、悪霊であったり、呪いであったり、不幸なことはもうよく見える。本当に、恵みという世界はわからない。聖書はそのことを、あなたはその時は死んでたんですよって言うんですね。死んでたからわからないんですよ。でも今は生き返っているので、そのことはわかるでしょう。ノンクリスチャンの方もですね、教会っていう集まりに来て、土曜日の大切な時間をですね、言ってることはわからないんだけども、何かここに来るとこう、心っていうか魂っていうか、霊に平安を感じる。現実は変わらないんだけども、ここに来て話を聞いて、同じ現実を見ても、なんか違うように見える。恐れるよりも信じていこうとかね、祈っていこうと思える。多分そういう感覚で、多分私たちは、そして今は神は霊ですから見えないんですけれども、見えるものはこの全て霊的な神、わかるっていうのは、ものすごい恵みなんです。だから聖書は、教会の本質は関係ですよ。でも、神様を信じてないときは、あなたは死んでいたんです。言ってるんですね。死んでいた。神なく、望みなく生きて、生きて。 た時をもう思い出さない人もいると思うんですね。長くね、こう、クリスチャンをしているとですね、と思い出してほしいと思う。はい、死んだよ。方向が全く逆ですから、世の中の霊によって愛を、こう思うと今、本当にこう偶像を恐れない悪霊を、あと言ってる死んでも天国、んな大きな恵みであるか。エペソ人の一章を見るとですね、この栄光、神様の子供とされた栄光を私たちがいよいよ褒めたたえるためである、感謝するためである。以前を忘れてしまうと、感謝やめ、思い出す。まあ私も、病に行ける、健康であるっていうことが当たり前じゃない。感じます。私たちは、以前を与えてくださってるんですね。で、2節、かつては、それらの罪の中にあって、この世の流れに従ってた、従いたくないけれども、この世の流れ、もう神なく望みなく、この見える世界が全部だっていう中に、まあ、私たちはいつも心を騒がせながら生きていた。空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊、要するにこれ悪霊ですよね。汚れた霊、不信仰、不従順の霊、そういう存在はよく見えていた。もう祝福の神、アブラハムの神、私たちに喜びを与えて、平安を与えて、御霊の実を与えてくださる神様に対しては全然感じなかった。わからなかった。ですからこれは以前の姿ですね。これに従って歩んでいた。従いたくないけれども、その霊しかなかった。だからまあ私たちの心の中にあったのは、いつも世が恐ろしいということですよね。世は怖い。そして不安。お金持ちになっても、健康であっても失うんじゃないか。変なことが起こるんじゃないかっていう、その恐れの霊に縛られていたっていうのが以前の姿です。これを思うと、それから解放されただけですごい恵みだと思いません？ハレルヤ賛美しましょう。このエペソ人の手紙を書いているとき、パウロは途中何回かね、急に礼拝しだすんですよ。主をあがめますって。どこで書いたかって、獄中なんですよ。獄中で捕らえられている中で、あまりにも神様の恵みっていうのが大きすぎるので、賛美してるんですね。いや、私たちもね、まあ、教会に来て、こんだけ元気賛美できるって普通じゃないと思うんですよ。もしこの賛美チームがいなかったらですね、当たり前ではない。集まるっていうのも当たり前ではない。恵みなんで。恵みを恵みとして思うかどうかはあなた次第なんですね。だから時々恵みを忘れた時に、神様は以前を思い出させるようなことをちょっと、だなということを、まあ、思い起こさせてくださる。3節、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。聖書を読まないとわからないんですけれども、人間っていうのは、クリスチャンであろうがなかろうがですね、神の作品なんですよ。創造主が私たちを作ったと書いています。そして最初に作ったアダムとエバをどこに置いたかっていうと、エデンに置いたんですね。エデンっていうのは喜びという意味です。そして神は他の動物と違って、人間に全てのものを王として、祭司として治めるように人間を置かれたんですね。で、人間は神様の前に裸であっても恥ずかしいとは思わなかった。善悪の知識の木は食べたら死ぬよと言われましたけども、あとは自由にリンゴからもみかんからもいろんな実からも取って自由に食べてよかった。本当に自由だった。これが人間の本来の姿です。しかしアダムとエバが悪魔に騙されて、食べちゃいけないっていうものを食べた。要するに神様に背を向けた。不従順を行ったゆえに、人間は呪われるものとなりました。恐れが入ってきました。神様怖い、恥ずかしい。そしてエデンの園から追放されていったんですね。 一番の呪いは人間が死ぬものとなったということなんですね。っていうのは呪いなんです。死はなかったんです。人間は永遠に神と共に生きるものだったんですけども、罪が入って死ぬ。そしてこの力っていうのは今もですね、人間が罪人として生まれて、もう生まれた時から、生まれる前から罪人としてその呪いの中に入ってしまった。怖い、死ぬのが怖い、そして死ななければならない。そして、まあ、悪魔はですね、最後に神の裁きがあるのを知っていますから、人間が永遠に生きないために罪を犯させる。その罪って何かっていうと、創造主を無視して自分勝手に自分中心に生きる。この世の中の文化は全部そこです。それこそが幸せなんだ。自分の思うように、自分の願うように生きれたら幸せだよっていうのが歌い文句です。そして本当に幸せそうな人もいます。でも心の中を覗くとどうかっていうと、多分恐怖しかないと思います。こんなに金持ちになっても死ぬんでしょ？死んだ後に裁きがあるんでしょ？怖い、恐れ。ですから本当の意味でのエデン、喜び、賛美、感謝、希望、信仰というものはそこにはないわけですね。そのことを3節にまあ書いてるわけです。ですからもし私たちが死んだままであるならば、自己中心に生きてですね、神様に背を向けて進んでいくしかない。この地上少しでも幸せに、少しでも家内安全、少しでも平安に、という希望を持ちながら、死んだらどこに行くのわからない、死にたくない、これが私たちの人生の縮図なんですね。そして結果的には自己中心というのは罪ですから、神様に背いた罪の裁きを受ける、見怒りを受けるべき存在として私たちはあったということなんですね。でもこれは本来の姿じゃないんです。神は全ての人が一人も滅びることを願っておられないので、もう壮大な計画を持って私たちが神の子になったって言いますけれども、すごい恵みを与えてくれる。先ほど2回読んだところに、私たちは神の作品ですって書いてます。皆さん、作品と製品の違いってわかります？私たちは神の製品ではないんです。作品ってわかる？製品って大量生産できるんですね。イエス・キリストを信じたら、はい、神の子、はい、神の子、神の子、神の子、みんな同じ姿、みんな同じように祝福ではないんです。車を売るときにあんまりこう涙流さないでしょ？あれ製品だからなんですよ。もしあなたがものすごい時間とものすごいお金とものすごい愛情をかけて作ったであるならば、このように手放せなくなるんですね。私たちは簡単に神の子になったって言いますけれども、許されたって簡単に言いますけれども、神の側にしてはものすごい心を使い、犠牲を使い、愛を使い、信仰を使い、思いを使い、また手間暇をかけて私たちを一人一人性的に救ってくださった。だから私たちは神の作品なんです。これが分かるかどうかっていうのは、まさしく自分が死んでいた、死んでいたものがどんなに辛かったかっていうことを思い出さない限り、わからないんですね。4節。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みに、福音というものをこう信じるだけで救われるっていうのは、なんかものすごくわかるようでわからないんですけれども、パウロが言いたいのはですね、この裏にある、神の子とされたっていうのは、あなたは神の作品っていうのは、本当にあなたが神の子と言われる裏には、どれほど大きな犠牲や、どれほど大きな神様の心遣いがあったかを忘れちゃいけないよという意味なんですね。そして誰も誇らないために、神様は恵みによって、私たちを救ってくださった。恵みが恵みと分かったときに私たちの人生は変わります。神様を褒めたたえる人生になるんですね。神様を賛美する人生になっていくんですね。五節にも、背きの中に死んでいた。まず、クリスチャン教会を理解するために、 教会、あ、神様は、まあ、教会の本質は関係ですよね。神様との関係が、まあ、切れている状態を死んでると表現しているということを、まあ、心に明記する必要がある、と思います。神様との関係が切れてしまうと死んでいるんです。あの、放蕩息子が帰ってきた時にお父さんはですね、この息子は死んでいたのに生き返ったって言ったんですね。死んではないんですよ。でも心がお父さんから離れている時には死んでるという表現をしているんです。だから息子はお父さんに対しての感覚がもうないんです。死んでいるから。まあこのことが分かるとですね、私たちが今ここに来てどうですか？神様の臨在感じる人います？僕感じましたね、今日ね、すごく感じましたね。生きてるからです。死んだ人には感じないんです。生きてくると、目には見えないものが全て目に見えるものを支配してるっていうことが分かってくるんですね。で、皆さんもここに座ってますけれども、現実にいっぱい問題を抱えてきてると思うんです。なぜここに来るかっていうと、現実は変わらないんですよ。でも、あなたの霊が変わると、問題を見る目が変わるっていうことを知ってるんです。現実を変える方法は、この霊的な世界で解決していくならば、変わってくるっていうことを信仰を持って知ってるからなんです。だからここに来てるんですね。6節、今日の中心は一つここなんです。6節なんです。ちょっと皆さん一緒に読みましょう。3、はい。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。エペソ人の手紙の鍵はですね、キリストにあってという言葉なんですね。私たちは自分の力で救われる人はいません。キリストにあって救われ、キリストにあって救われ続け、キリストにあって天国に行けるんですね。キリストにあらないと、私たちは誰一人救われることはない。だからイエス様と共にいるっていうことがものすごく重要なんですね。で、すごいパウロはですね、大胆に、キリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、イエス様があの十字架にかかって死んだ時に、ロマ書6章に共に死んだと書いてます。信じますか？そして、共に蘇っただけではなくて、共に天上に神の右にイエス様がいるんですけども、その同じ座に私たちは座らせてくださいました。未来じゃないんです。座ってるんです。信じますか？これがね、今日の鍵なんですよ。これ本当にね、どこに私たちが座っているかによって、あなたのアイデンティティって決まるんです。でも生きてるのはこの地上なんです。生きてるのは救われたからといって、あなたの家族の人数が変わったりですね、あなたの顔形が変わるわけじゃない。問題のある世の中で生きてるんですけども、あなた自身がどこに座ってるかによって視点が変わるんですね。絵を描くとですね、聖書はですね、この地上を第一の天と言います。もういろんなものでうごめいています。で、第二の天はですね、悪霊や悪魔が今もまあ罪があるので、支配してるんですね。まあ雲みたいなもんですね。で、その上に神が支配する第三の天があって、神とキリストがそこにいる。で、私たちもそこに座ってるんです。そこに座ってるんです。信じますか？この地上にいるとき、時々太陽が見えなくなりません？もう特にこの冬なんかこう、黒い雲がこう、照ってですね、北風なんか吹くともう寒いなーって、もう太陽なくなったのかなと思います。なくなったわけではありません。見えないだけです。なぜなら、私たちはここにいるからです。ここにいるから太陽を見ようと思ったら途中に雲があると見えなくなるんです。それと同じようにクリスチャンであっても、地上に生きながら、霊的には地上にいるんだったら、毎日神を見上げて、ああ、今日は天気がいい、神様私を愛してる。ああ、でも、この霊的なものがこう、雲で覆われてくるとですね、今日は私、神様から愛されてないみたい。あ、神様なんか遠くに行ったみたい。ああ、神様やっぱ私たちを愛してないんだわって思う人いません？それはあなたがどこにいるかっていうと、地上にいるからなんですよ。先週お話ししましたね、勉強するのって簡単だって。一生懸命家に帰って勉強しなくても、先生が言うことをちゃんと聞けば勉強できるって話をしましたね。だから恥ずかしがらないで前に座ったらいいんですよ。 後ろに座って頭良くなるっていうのはとっても難しいんです。なぜかというとですね、後ろに座るとね、前の人が気になるからです。前の人が何をしてるかなって、あいつ授業中に弁当食ってるなとかね、あいつ寝てるじゃんとかね、あいつ今日赤い服着てこうだなとかね、あの子可愛いなとかね、思いながら先生の話を聞いていてもですね、肝心なとこ聞けないんですよ。みんなそうですよ。みんな神様の臨在や神様のと自分との間にいろんなものを入れれば入れるほど見えなくなるのは当たり前なんです。それが気になってしまうんです。これはみんなそうなんです。でも聖書は、あなたはイエス様のそばに天の上に座ってますよと言ってるんです。信じますか？すると見下ろすことになるんですよ。あなたが怖いなと思ってた悪霊、この世の中で支配している偶像礼拝、怖いなって思うんですけども、それは下から見ると怖いんです。自分よりも上にあるから。でも上に立ってみるとですね、イエス・キリストによって2000年前イエス様が十字架で死んだことによって悪霊の脳天は打ち砕かれて、イエスが勝利っていうことがわかるんです。勝利に満ちてるんです。現実は変わらないんですけども、あなたの霊が信仰によって勝利に満ちたときに、その下にある問題を同じように見ていくんです。そして霊的に満たされてくると高慢にはなれなくなるんですね。本当に悪魔っていうのは私たちの上に立って高慢になったから神によって落とされたものなんです。ですから私たちは謙遜になって本当に主を喜び、へりくだり、仕えていく。この霊の世界が分かってくるとですね、自分とイエス様との間に何かを入れたくなくなってくるんです。私来週台湾に行くんですけれども、本当にこうまた中国の宣教の人たちと会うんですね。私は60何年かいろんなこう立場で、例えば神学校の理事会とかね、いろんな教団のとかね、こう出てきました。それぞれの座があります。で、いろんなことを経験しましたけれども、なんかね、こう皆さんもそうじゃないですか。自分にとってこうピタッとするこう嬉しい座っていうのがあるんですよ。でも例えばこう、なんとか教団の理事長の座とか座ると僕はね、ピタッと来ないんですね。なんかこう、もう居心地悪いなってこう思うタイプなんで、やっぱ向いてないんだと思うんですね。でも本当にこう自分の向いた、自分と同じような賜物を持った人や、そのところの座に座って話すだけでものすごいこう心が嬉しくなるっていうか、信仰が湧いてくるっていうか、仲間がいるっていうことを思うっていうか、そういう面で皆さんは神様から召された使命があって、自分にぴったりする座に来た時に何か心が燃えるんだと思います。で、何よりも、あなたは今日ここに来てですね、神様の前に座って、そして神様と自分との間に何も入れたくない。本当に近くにあって、主を見つめる座に来た時に、臨在を感じ、信仰を感じ、愛を感じ、命を感じ、いや、もっとここにいたい。そしてその信仰の目で家に帰っていかなければ、様々な問題をですね、信仰を持って解決できないということを知ってるんだと思います。今回岡山から行くんですね。タイガー、これも格安航空で行くんですけれども、座席はね、取るのお金いるんですよ。格安航空ってその場に行ってこう、バーッとこう、席を決められるので、時々ね、もう、3人乗りのこう狭いところでっていうところがあるんですけども、長旅ですから、今回お金を払って。指定席を買い、指定席っていう、そんなに高いところではないんですけれども、前から3列目の通路側っていうのを取りました。皆さんもコンサートに行くときに、聞きたい人とかいうのお金払いません？コンサートに出ればいいなんて思わないでしょ？もうなんとかとかね、こう、あるじゃないですか。したら3万円、って、なんとかコンサート2万円、って思うけれども、その人にとっては、価値がある座席にお金を払うんですよ。皆さんどうですか？時々もうね、もう夢見ますね。もう教会にここは座れない。もう2時間前から座ってるとか、そういうふうな教会になったら面白いなと思うんですけれども、いや、そのぐらい価値があるんですよ。価値があることのためにはお金を払わないと、そこに座れないんですね。 皆さんね、まあ学校の子供たちは言いますけれども、もう勇気出してください。前に座ったらあいつ勉強とか言われ、そんな関係ない。もうあなたが伸びればいいんですから、本当にキリストと自分との間に何も入れないということを体験していくときにですね、満たされてくるんですよ。で、パウロは、あなたはキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたと書いています。アーメンですか？でもあなたは地上にいるので、でもあなたの司令塔であるあなた自身のアイデンティティがどこに座るかによってあなたの人生は変わるんです。私の同級生でですね、トラック運転手の人が進学校に入ってきたんですね。でね、彼がね、おい水村って、トラックの運転手一回乗せてあげるわって、もう人生変わるでって言うんでね、いや変わるかなと思ってね、まあ、乗せてもらったんですよ。普通皆さん毎日車乗ってるでしょ、低い位置から乗ってるでしょ。普通のセダンだったら低いじゃないですか。ちょっと大きいジープだったら高いじゃないですか。ちょっと高くなるだけでも見えるものが違ってくるんですよ。トラックに乗ってください。2階建ての家からずっと運転してるようなもんです。うわーと思いますよ。これやめられないよなって思うんですよ。それと同じようにですね、私たちは視点が変わるだけで、どこに座るかによってあなたの毎日の生き方が変わってくるんです。低いところにいると、いつも問題を問題と感じて、問題にとらわれて、私の人生問題だらけと見えてしまうんですよ。そして私にはできない、もう無理だわと諦めてしまうんです。しかし高いところに立てば立つほどですね、イエス・キリストが悪魔も打ち砕いてくださっている、私の罪も全部処分してくださっている、イエスの十字架によって私は愛されているところに立つだけで、問題も益だね。これはもう本当に祈ろう。絶対益になるってこう信じれるんですよ。何が違うんですか？どこに座るかなんですよ。皆さん、イエス様の座って、どのぐらいのお金出せば座れると思います？これ無限のお金出しても無理なんですね。お金出して買えるもんではないんです。でも次のところ見るとね、7節、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべきように示す。限りなくって書いてあるでしょ。限りがあるんだったらですね、先着1000名。もう2000年前にですね、1000名すでに終わってますから、ああ、私たちは無理だってなる。限りがないということは、今も信仰を持ってですね、本当にイエス様、私はあなたと共に死んで、あなたと共に蘇っています。あなたと共に罪許されて、王であり祭司です。私にふさわしいのはあなたの横です。あなたの横にはアブさんがいて、隣で、その隣でもいいですっていうのは謙遜傲慢です。限りがないっていうことは横でいいんですよ。だからイエス様の横は私の席と決めていいんですよ。10番目になってもまだ限りがないんです。この信仰ですね、これをね、神様すごく喜ばれるし、パウロは伝えたかったんですね。教会はあなたが救われても現実の世の中生きるけれども、あなたの座る場所がもう違うんだよって。ロマ書の6章にあり、あなたはキリストと共にもう死んでるんだよ。信じますか？キリストと共に蘇ってるんですよ。じゃあどこにいるの？地上にいる人はとってもアイデンティティが低いです。なぜならば、いつも神を見上げて途中に雲があるからです。イエス様が見えたり、見えなかったり、見えなかったり、見えなかったりするからなんです。でも、パウロはそうではない。あなたはここにいるけれども、あなたのアイデンティティ、あなた自身は、キリストの御座、キリストと共に天に座ってるんですよ。信じますか？立ちましょう。人間ってね、見える風景が変わるとね、生き方っていうか考え方が本当に変わるんですよ。嘘のように変わる。別人になる。だから今日賛美リーダーが奴隷ではないっていうのはね、もうやっぱ奴隷根性って抜けきれないんですね。やっぱり奴隷根性って本当に自分が受けた教育とか家庭環境によっては私はダメなんだと思った子がですね、私はできるなんていうのはなかなかいかないんです。でも神、あなたは神の作品っていうことは神が手をかけるということなんですね。それであっても、あり続けても、神様と接し続けていくならば、神様手をかけてくださって、いや私は神の子です、問題は私の下です、イエス様に解決できない問題はありません。ハレルヤ。 だからですね、まあ、だんだん問題があるんですけども、もう先に感謝をする。ハレルヤ。いや、なんかいいことがあったら、いやいや、いっぱい悪いことがあったから、ハレルヤ。ハレルヤ。そんな人を悪魔が手出せますか？出せないんですよね。だから、どこに座るか。世の中でもいい席を座ろうと思ったらお金を出すんです。世の中でも早く並ぶんです。田舎でも運動会に行こうと思ったらですね、前の席ってもう2時間前から並んでるからびっくりしますね。でも価値があるんです。前の席っていうのはイエス様しか見えないからなんですよ。人が気にならないからなんですよ。今日も後ろに座ってる方は気になるでしょ？あ、この人遅れてきたなとか、この人なんか服を、前にいたら気にならないんです。どんな後ろで態度を取ろうとも気にならないんです。これがね、恵みなんですよ。席の。まあ、このことが分かってくると、信仰って本当に変わってくるんですね。で、パウロはですね、その後に8節、この恵みの家に、あなた方は信仰によって救われたのです。それは、あなた方から出たことではなく、神の賜物です。プレゼントなんでね。神の賜物っていうのは英語でギフト、プレゼントっていうんですね。例えばですね、皆さんこう、私がね、お土産ですって、これプレゼントですって渡したときに、何て言います？ ありがとうございます、いくらですかって聞きます？台湾から小さなお菓子が買ってきて、はい、プレゼントです、ありがとうございます。先生、いくら払わなきゃいけないんですかね。1個30円とかね。これおかしいでしょ？プレゼントはありがとうしかないんですよ。だから、誰も誇ることができないんです。神が求めているのは、ありがとうと受ける従順なんですね。神様の言葉に対して、はい、ありがとうとして受け入れる。私は神の子。私は愛されている。祝福されている。ありがとう。それ以外ないんです。いや、救われたから神様のために何かしなければならないんじゃないかってことはないんです。でも、したくなるだけなんです。本当に恵みを受けた時には応えたくなるんです。それは強制ではないんですね。ですから、この9節、10節、わけのわからないことから、行いによるのではありませんと言いながら、10節に、良い行いをするために作られたって書いてるんですね。恵みが恵みとして分かったときに、人は、おのずと動きたくなってしまうんです。言われたからじゃなくて、したいからなんですね。でもね、これはもう本当にポイントは、どこに座るかなんですよ。ちょっとね、皆さん一回考えてみてください。家のどこに座るのか、学校のどこに座ってるのか、教会のどこに座るのか。一回ね、考えてみて、もう、座る場所を決めないようにしてください。案外、奴隷のね、根性でね、なんかこう、まあ学校で行ったら前の方に座ったら恥ずかしいよな、とかね。まあそういうプライドで座ってる場合があります。でも一回それを金繰り捨てて、嘘かどうかやってみてください。座るところが変われば、見るところ聞くことが変わる。信仰で満たされれば、同じ人生でも違う歩みになってしまうっていうことを体験すべきだと思いますね。これ本当に体験すべきだと思います。で、10節。実に私たちは神の作品である。アダムとエバから人類が失われたこの祝福と恵みと光をですね、今私たちは当然のようにこう暗闇ではなくて光の中を歩むっていう恵みの中に入れられてますけども、180度違う方向に向かうっていう恵みに預かってますけども、これは本当に当たり前ではないと思います。その裏にあるのは神様の愛と犠牲なんですね。でパウロも神様も本当に犠牲払ったよと言う方ではないので、神のことされたっていう表現よりも神の作品なのですって書いてるね。あなた方は神の作品なんです。神様の栄光を表す子供たちなんですっていう表現を取ってるんですね。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。ここで思うんですね。良い行いって何だろう？良い行いって何だろうってね。じゃあ良い行いするの何をしたらいいのかな？小さな親切運動かなとか思っちゃうわけですよ。でもそうではなくて、聖書はですね、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたって書いてある。あらかじめ備えてる。何を備えてるんだろう。良い行いって何かっていうと、悪い行いじゃないことなんですよ。そんなってわからなくなる。良い行い。良い行いをしなくちゃいけない。で、聖書を見ていくとですね、 まあ、開かなくて結構ですけれども、使徒の働きの10章の38節に、それはナザレのイエスのことです。神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました。イエスは巡り歩いて良い技を行い、と書いてます。イエス様は良い行いをしたんですね。で、その後続きを読むとですね、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました。それは神がイエスと共におられたからです、と書いてます。あ、悪霊を追い出したらいいことかっていうことではない。神様と共に歩むことが良い行いの源泉なんです。自分のやりたいことをやるっていうのは自己中心ですから、良い行いもあるし悪い行いもあります。でも神と共に歩むっていうこと以上に良い行いがないんですね。ですから、旧約聖書の御箇所の6章の8節には、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか。すごいでしょ。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか。私たちが今疑問に思っているのは、良い行い、何が良いことなのかって聞きたいでしょ。で、御箇所の6章の8節に答えを書いているんです。人よ何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのか。それはね、ただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか、と言ってるんです。あなたが毎日の生活の中で、じゃあ何をしたらいいのかって考える前に、まず神と共に御座に座る、第三の天に神様の前に静まって、神様が、まあ、どういう思いを持ってるかっていうことを聞く、これをデボーションって言うんですけども、形式的なデボーションではないんです。神と共に過ごしてこの人生を歩んでいく、神の座に座って歩んでいく、まず神の国と義を求めて歩んでいく生き方は自然と良い行いになるって書いてるんです。皆さん、イエス様に毎日出会って高慢にはなれないんですね。イエス様と毎日交わりながら、こいつ許さんわ、こいつに悪いことをしようとは思えなくなってしまうんですよ。イエス様と共にいると自分が死んでいたものである。イエス様がどんだけ私を許し続けてくださったか、私を愛し続けてくださったか、イエス様がどんだけ私に死んでいた状態から恵みを与えて楽しませてくださっているかということで満ちてくると、この地上の歩みっていうのは変わってくるんですね。ですから、エペソの手紙は夫婦関係と家族関係と職場での関係が書かれているんですね。それは日常生活です。ですから、あなたが本当に救われているんだったら、家庭が変わってくるはずです。職場が変わってくるはずです。そこに使わされていっているんです。良い行いって何かっていうと、あなたが神と共に歩む、その全てのことが良い行いになっていくんですね。神様、決して憎めとか裁けとか喧嘩しろとは言っていません。現実は喧嘩したくなるような問題だらけなんですよ。でも、あなたが天で座っているので、力を受けて、愛を受けて、満たされて、あなたとイエス様との間に何も入ってないので、こんな席にね、お金を払わないでも、毎日イエス様のそばに生きていくっていうね、皆さん、飛行機の座席を買うのに何千かかるんですよ。イエス様のそばに座るのは何億円かかっても得られないのに、ただで無限で、あなたが信仰を持てば座れるんですよ。座ったら満たされると思いません？皆さん、人からですね、君って可愛いね、愛してるよ、美しいよって言われたことあります？毎日言われたことあります？ないでしょ。僕も言ったことはないので。でも、イエス様は、私の目にはあなたを高価に尊いよって毎日本当に言ってくれるんですよ。もう、それ言われたら地上での生き方変わると思いません？要するに、鍵はね、こんなに素晴らしい恵みとして、キリストのそばで、第三の天で座れて、座がもう与えられているのに、信仰を持っていかないことなんです。で、私は足りないし、まだできないし、私はこんなことが無理って、こう、不平や文句ばっかし言っちゃうからです。ちゃいます。そして、まあ、第一ペテロの2章の21節を見ると、こうも書いています。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。だから、イエス様と共に、まあ、 聖書を読んで生きていくとですね、実はイエス様の生き方は全部私たちの模範を残された、要するに良い行いを全部見せてくださってるということなんです。まあ、信じるか信じないかですね。まあ、来週から台湾に行くんですけども、私いろんな国に行ったのですね、いろんな国の小銭が残ってるんですよ。台湾はお金分かりますか？中国は元でしょ？韓国はウォンでしょ？で、なんかね、マレーシアドルとかいっぱいこう出てきちゃったわけですよね。で、台湾って何だったかなと思ったら、小さな袋が出てきて、台湾ドルなんですよ。で、100何とかって出てきて、日本円でいくらかなってこう昨日調べながらですね、ああ、2、3000円分あるなとかこう思ったんですね。で、この地上にいる間ですね、台湾ドルを持っていても、本当に私には何の影響もないんですね。関係ないんです。でも一週間後に威力を発揮するわけですよ。いや、これは、いや、逆に言うと日本円がもう使えなくなる時代が来るんですよ。これ何を言おうとしているかというとですね、信仰できるってそういうことなんですよね。神の国にとって役に立つことを今学んでますから、地上においてはあんまり役に立たないように思うかもしれませんけれども、皆さんが死んだ後にですね、ここで学んでることや聖書の話っていうのは、ビンビンバンバン現実になってくるんです。そしてここにいたお金とか名とか地位は何の役にも立たなくなるんです。でも聖書のすごいのは、死んで役に立つんではなくて、あなたが第三の天に行った時に、神の言葉、神様の約束、神様の視点っていうものが、この地上にいる私たちの生き方に、ビンビンバンバン響くっていうことなんです。わかります？役に立たないで、死んでからのものではなくて、本当にあなたの霊がですね、だから霊的な祝福のことなんですね。霊が死んでるとわからないんですけども、霊的に乾いてくるとですね、本当に分かってくるんです。私ね、今年韓国に行った時にですね、正解だったんです。で、ご用もさせてもらいましたけれども、いろんな先生の、話を聞きました。で、もう決めてるんです。まあ、昔はね、もう後ろの方にポンと座ってましたけれども、もう今乾いてるので、あんまり人のこと見たくない。もう見えちゃうと、もうメッセージ中いろんなこと考えちゃうので、まあ前の方に座って、とにかく主を私に語ってください。そのミサでずっといた時に、どんどん語られ出したんです。で、日本の現実や教会では変わらないんですよ。本当変わらない。でも私の霊が変わるとこんなに変わるのかっていうぐらいに、やっぱ満たされたんですね。ですから今回もそうなんです。霊的なことっていうのは本当に必要なんです。この現実を生きるために本当に必要なんです。霊が変わればあなたの生き方は変わるからなんです。だってあなたが変われば家族が変わっちゃうんです。変わるというよりも変えられてしまうんですね。同じようには見えなくなるから。はあ、問題だ、この人が問題だ、こいつが変わらないとって思った人がですね、いや、そうじゃないって思えてくるわけですから。すると接する態度も考え方も変わってきて、神様に委ねますっていう中で変えられていくわけですから。ものすごく鍵になるんです。鍵になるんです。ですから今日の言葉っていうのは、あなたは神の作品だ。本当に手間暇をかけて、神にとっては忘れられない。話すことのできない。キリストにとっては私の横に座ってほしい。なんでいつも横に来ないで、誰かの影に隠れて、誰かがいっぱい自分のそばに集まってるのに、遠くに、私は遠くでいいんですって座ってんのよ。イエス様耐えられない。そのために十字架にかかったんじゃない。お前は俺の横じゃ。もう 俺はお前の目を見るから、お前も私の目を見て他に見れないぐらいのとこで座ってほしいっていうのが神の作品っていう。まあこれはね、キリスト教はもう体験の宗教です。頭の宗教ではありません。これがどんなに命にあふれた世界が変わるかっていうことを私たち一緒に、まあ、今週体験していきましょう。お祈りしていきましょう。それぞれ今、主の声に応答してですね、祈っていきましょう。感謝していきましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に当たり前ではない恵みです。イエス様、どうぞなんか遠慮をして、僕はイエス様の次の次でいいとか、イエス様のそばだったらちょっと離れてもいいという遠慮はとても傲慢です。主よ、どうぞあなたはそう思っていませんから、どうぞいつもあなたの横に座って生きていく、神の国と義を第一に求め、あなたに満たされて生きていく、その生き方をさせてください。現実は神が変えます。神に不可能なことはありません。 本当に神にできないことはありません。ただあなたを賛美します、感謝します。今啓示の霊を与え、心の目を開き、信仰を満たしてください。感謝します。